めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。今回のテーマは話す速度についてです。皆さん、話をするときに注意していることは何ですか、気をつけていることは何ですかという質問をしますと、ゆっくり分かりやすく話すようにしています。なぜなら緊張するとどうしても早口になってしまうからですという方が大勢いらっしゃいます。特に関西圏では8割を超えます。かっこ協会調べ。相手にとって早口は言葉が聞き取りにくいから良くないんじゃないかというのが理由なんですけれども、実際お話ししているところを聞いてみますと、皆さんご自身が思っているほど早口じゃないんですよね。実際私も講師としてかれこれもう20年近くいろいろな人の話を聞いてきましたけれども、早口すぎて何を言ってんのかさっぱり聞き取れないという人はめったにいません。もちろん全くいないわけではありませんがね。言葉が聞き取りにくい原因というのは実は別のところにあります。当協会ではプレゼンテーションやスピーチを指導しているときに、話す速度についてはいつも通りでいいと言っています。というのも、プレゼンの時だけゆっくり話さなければゆっくり話さなければと意識すればするほど、自分に余計なプレッシャーを与えてしまうことになるからです。さらにゆっくり話していたつもりが、いつの間にかいつものスピードに戻っていて早口になってしまっていて、それにハッと自分が気がついて、余計にまた早口になってるわ、ゆっくり話さないとあかん、ゆっくり話さないとあかんと、このように悪循環に陥ってしまいます。さらにゆっくり話すことでもう一つの大きな弊害が生まれます。それは単調になってしまって伝わらないことです。多くの人がゆっくり話すことばっかり意識がいってしまって、肝心なここが大事ですよというところを伝えるための話の緩急、あるいは言葉の強調などができなくなってしまいます。特に原稿がないと話せない人はこれ要注意です。原稿を間違えないようにゆっくり読むことばっかりに意識がいってしまって、肝心な伝えようとする意識がこれどっかに行ってしまってます。これでは何のためのプレゼンなのかという本末転倒な結末になってしまいます。さらに単調な話し方というのは、これ聞いている側にとってもなんかこうよくわかりませんし、何が言いたいのか、ポイントはどこなのか、非常にわかりにくい話し方になってしまいます。プレゼンをレベルアップさせるために超えなければならない大きな壁の一つが、この脱単調です。そこで単調な話し方を変えるために、まず意識したいのが緩急をつけて話す、特に伝えたい部分だけをゆっくり話すことです。緩急とは、一文をゆっくり、普通、早めと速度を変えて話すことです。普段人と話している速度を普通として、重要な箇所はゆっくり、余談や参考程度の話など、それほど重要ではない話は早くちゃちゃっとこう話すことを言います。つまり変化をつけながら話すということです。日常会話でも、ここは絶対に分かってほしいという大事なところは皆さんもゆっくり話しているはずです。日常会話では無意識に速度が変化していますけれども、プレゼンではこれを意識的にしなければなりません。ではゆっくりとはどのくらいの速さかと言いますと、普段話している速度1としたら、伝えたいところの部分、大事なところの部分は 0.5、 つまり半分の速度です。実際は緊張していますんでね、こうゆっくり話そうと思っても 0.8 ぐらいになってしまうかもしれませんが、それはそれで構いません。思った以上に人間の耳というのは敏感です。多少でも変化がつくと、お、なんかここはゆっくりだな、重要そうな話だな、メモしとこと、なります。では伝えたい部分だけをゆっくり話すことができるようになるためにはどうすればいいでしょうか。それは、自分自身がどこを伝えなければいけないのかということをしっかり確認しておくことです。はあ、何当たり前のことを言うとんねんという声が聞こえますが、これね、 意外とできてないもんですよ。特に原稿丸暗記とか読み上げてばかりという方は、覚えたことを思い出すこと、原稿を間違えないように読むことばっかりに意識が集中してしまって、なかなかこの緩急をつけるというところまで意識がいかないもんです。まあ、ところで時々見かけるんですが、逆にプレゼン慣れしている方でとても流暢に話をされる方がいます。いわゆる話し上手なタイプです。一般的にプレゼンが上手い人というと、この流暢に話す人、縦板に水でサラサラサラサラと言葉が出てくる人というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。ところがこの言葉がスラスラ出てくる流暢な話し方、一見うまそうに見えるんですが、実はプレゼンとしては要注意です。改めて流暢とはどういう意味かと言いますと、滑らかでよどみがない話し方のことを言います。何か朗読とかでね、こう話を聞いている分にはそれでもいいんですけれども、相手を動かしたいプレゼンとなった場合、この話し方は致命的です。なぜなら、実は言葉が記憶に残りにくいからです。話自体は聞き取りやすいんだけれども、スラスラスラスラと次から次へと言葉が流れていくので、記憶からも流れ落ちていきやすくなる。せっかくの伝えたいことが記憶に残りにくい、耳に引っかかりません。よって、話は流暢で聞きやすかったよともしプレゼンをした相手に言われてしまった場合、それは決して褒め言葉ではない。裏を返せば、何も残らなかったです。これは気をつけていただきたいポイントです。だから、うまく話そうとか、スラスラとよどみなく話をしようと思わなくてもいい。多少噛もうが詰まろうが、相手の心に、記憶に言葉を残さなきゃいけない。残すためにはどうすればいいか、緩急つけて話す。これが大事なポイントになってきます。ということで、早口が言葉が聞き取りにくい原因でないことは分かりました。とはいえ、中にはいらっしゃいますよ。ほんまに何言ってんのか全く聞き取れへんわっていう人が。これでだから、なんでふんで、あれみたいな、こうね、本当に何言ってんのか分からないと。これ電話とかウェブ会議だったら、もう本当に何言ってんのか、もう聞き取れないという、ひどい事態にあってしまいます。問題です。言葉が聞き取りにくい原因は一体何？ 1. 声が小さいから。 2. 滑舌が悪いから。 3. 語尾が消えるから。どれも原因に聞こえますけれどもね、一体どれが正解でしょうか？それでは、言葉が聞き取りにくい原因を考えてみましょう。言葉が聞き取りにくい原因その1、声が小さいから。まずは何と言っても声が小さいと当然聞き取りにくいです。まあ、なので解決策としては、相手が聞き取れる声の音量で話しましょうと一言でまとめてしまいましたけれども、この声が小さい人にとっては、じゃあ簡単に声を大きく出せるかと言われると、そう簡単じゃないですね。特にとても緊張してしまう人は声が出ない傾向にあります。緊張とこの声の大きさは非常に大きな関係があります。緊張すると筋肉がこわばって、その影響が肩や首にきます。すると喉を締め付けてしまって、思うように声が出なくなるというのが一連の流れです。ですから、まずは肩や首の緊張してガッチガチの筋肉をストレッチでほぐしてみてください。するとこれ声が出やすくなります。また口がね、開いていないと、その分声のボリュームも出ません。一度自分で鏡で話しているときに、どのぐらい口が開いているか確認をしてみましょう。特にアダン、アカサタナ、ハマヤラワの縦の口の開きが弱いと、これ声が小さくなります。ですから、まずは声が小さい人、口を意識的に大きく開くこと、 特に縦開きを心がけましょう。まあ、さらには大きな声を出し慣れていないというのもあります。普段から小さめの声で喋ってんのに、じゃあプレゼンで大きな声を出せと言われても、これなかなか難しいですよね。まあ、そこでウォーミングアップとして、大事なプレゼンやスピーチの前には少し声を出すウォーミングアップをしましょう。練習方法としては、大きな声を出せる場所、まあ、例えば会議室とかカラオケルームなんかで少しずつ大きく声を出す練習をするといいです。ただし、いきなり力いっぱいうわーっとね、大声を出しちゃダメですよ。喉を痛めます。あくまで今までより、いつもよりちょっと大きめの音量で練習を始めてください。またお家で手軽にできる方法もご紹介します。その名もバスタオル発声練習法です。まずバスタオルを1枚準備します。八つ折りぐらいにして分厚くします。口にバスタオルをギュッと押し付けて、少し大きな声で、あーと出しましょう。最初は10秒間出し続けましょう。慣れてきたら秒数を伸ばしましょう。以上。ということで、大きな声を出しやすくなるばかりか、腹筋も鍛えられて、一石二鳥です。とてもこれね、手軽にできますんで、ぜひ声が小さいとお悩みの方、試してみてください。これはね、ボイストレーニングで使われている手法ですので、ぜひね、声が小さいとお悩みの方、試してみてください。ちなみに、布団の中に潜ってやると、騒音が気になる方には、もっといいですよ。言葉が聞き取りにくい原因、その2。滑舌が悪いから。言葉自体が不明瞭な場合です。発音が悪い。業界でいうところの滑舌が悪いというやつです。ちなみに滑舌というのは、演劇やアナウンスなどでセリフや台本を滑らかに発声することを言います。まあ、滑舌がいいとか滑舌が悪いとかね、言いますけれども、実は私昔プロの俳優ナレーターっていうのをやってました。まあ、その関係でこのボイストレーニングって、まあ、少々詳しいわけです。というわけで、滑舌が悪い人って何が悪いかと言いますと、まず声の大きさもそうだったんですが、口がそもそもしっかり開いていない。そして舌の動かし方が悪い。息が弱い。姿勢が悪い。歯並びが悪い。まあ、こういった原因があります。歯並びが悪いのは、矯正をすればだいぶね、声良くなります。歯並びって結構ね、肩こりになる人とか頭痛がする人とか、歯並びが悪いといろいろとこう体に不調をきたしますので、もしね、いろいろと悩んでらっしゃる方がいらっしゃったら、少しこの歯並びをなんとかするっていうのもやってみてください。さて、なんといってもまずは滑舌が悪い人、口がしっかり開いていない人、これがね、圧倒的に多いです。特に縦開きですね。さっきの声の大きさもそうだったんですが、縦にちゃんと開いていないと明確な音が出ません。まあ、試しに赤さたな浜やらはと、これ10回連続で言ってみてください。勇気がある方、お手持ちのスマホで録音してチェックしてみましょう。かなり口を縦に開くことを意識しなければ明確な言葉にはならないことがわかります。次に、舌の動かし方が悪い。これは他行、立ちつてととか、な行、なにぬねの、ラ行、ラリルレロといったように、発声に舌の動きが関わってくるやつ、これはね、結構苦手な人、舌の動きがしっかりと動いていないことが多いです。タとかテとかトあたりは舌の動きが結構わかりやすいですよ。まあ、さらに加えて、ラ行、これは舌を巻き舌気味にして発声しないといけないから、結構ね、苦手な人は苦手です。この舌は筋肉なんで、しっかり動かして鍛えたら、みるみるうちに発声も良くなります。お風呂に入りながらでも、ラリルレロラリルレロラリルレロとこう練習してみてください。滑舌というのは、これ結構筋肉使います。続いて、息が弱い方、これも簡単です。腹筋です。腹筋鍛えてください。滑舌は筋肉です。まあ、とはいえ、 緊張すると呼吸が浅くなりますし、息も弱くなって言葉も弱くなります。滑舌面では作業、さしすせそ、は行、はひふへほに影響が出ます。そこでまず伝えたいことを言う前には少し間を取って息を吸って、ぐっと腹筋に力を入れて言葉を発するようにしてみてください。なんといっても滑舌は筋肉です。ちなみに前述のバスタオル発声練習を続けていますと腹筋のトレーニングにもなります。ぜひこれ続けてみてください。言葉が聞き取りにくい原因その3、語尾が消えるから。これも緊張すると呼吸が浅くなって息が弱くなることによって語尾が消えてしまいます。そして聞き取りにくくなる。言葉は当然最後まではっきり言わないと伝えたいことも伝わりませんし、さらには自信がないように聞こえてしまいます。相手を動かすためのプレゼンなのに自信がないように聞こえてしまってはこれもったいないですね。もう一つ、語尾が消えてしまう人の特徴はズバリ話が長い。ずっと喋ってるからそのうち疲れてきて、自分がね疲れてきて、で語尾が弱くなって消えてしまうというパターンの人、これもよく見かけます。この場合の対処方法簡単ですね。短く話す、これにつきます。じゃあどうやったら短く話すことができるのかと言いますと、まあ、とりあえず、まあ、なんとかで、なんとかなんですけれども、なんとかなので、なんとかなんですが、つまりですね、あのですねと話し続けるんじゃなくて、こうです、こちらをご覧くださいというように短く切りながら話をすることを心がけてみましょう。というわけで今回のテーマ、緊張するのでゆっくり分かりやすく話すようにしていますというのは実は間違いだと。ゆっくり分かりやすくばっかり気をつけていると話が単調になるので、伝わる話し方のコツとしては大事なところだけゆっくり話す。自分が何を伝えたいのか、その部分をもう一度しっかりと確認しながら話すようにしましょう。プレゼンの勉強したいけどなかなか時間がなという方に朗報です。日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座はハイブリッド方式。好きな時間に e ラーニングで基礎知識を学び、オンライン個別レッスンでプロ講師が皆さんに直接アドバイス。もっと上手くなりたい人のプレゼンレベルアップ講座シリーズ、詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。